変わりまして、秋の火災予防運動、10月15日金曜日から31日日曜日まで、令和3年度全国統一防火標語、おうち時間、家族で点検、火の始末。ストーブなど暖房器具を使う機会が増えるため、火災が発生しやすい時期になります。今一度、火の元の点検を行い、尊い命や大切な財産を守りましょう。点検していますか？住宅用火災警報器の交換の目安は10年です。住宅用火災警報器の設置が義務化になり、令和3年で10年が経過しました。いざという時に備えて、定期的に点検ボタンを押す、点検紐を引くなど作動点検を行いましょう。電池の寿命。電池の寿命はおおむね5年から10年が目安です。電池寿命が近づくと音、音声やランプ表示などで電池切れを知らせてくれるものもあります。電池を交換する際は取扱説明書や販売店などで電池の種類をご確認ください。なお、機種によっては電池交換ができないタイプがあります。電池交換ができないタイプは本体ごと交換する必要があります。住宅用火災警報器本体の寿命。住宅用火災警報器のセンサーなどが寿命により本体交換が必要になる場合があります。本体の寿命はおおむね10年が目安です。問い合わせ、一般社団法人日本火災報知器工業会、電話 03-3831-4318 番、または南空消防組合消防署生活安全課予防係、電話 72-0150 番。郵便配達車両に貼り付け、住宅用火災警報器啓発マグネット交付。栗山町防火管理者連絡協議会が住宅用火災警報器啓発マグネットを作成し、9月22日栗山郵便局に交付しました。栗山町防火管理者連絡協議会は、火災を早期に知らせる住宅用火災警報器の啓発としてマグネットを作成。栗山郵便局では郵便配達車両に貼り付けて町民への周知に協力します。加藤局長は、火災が起きないように地域住民の皆さんへの啓発の一助となればと思い協力いたしますと話していました。協力期間は10月1日から10月31日までです。土曜授業、クリッコ防災教室、一日防災学校。栗山小学校では学校運営協議会が中心となり、災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、状況に応じた的確な判断のもとに、自らの安全を確保するための行動ができる知識を身につけるため、次の日程でクリッコ防災教室、一日防災学校を行います。防災訓練の見学、講演の傍聴は、どなたでも参加することができます。参加の際は、新型コロナウイルス感染防止のため、ご自宅で検温の上、マスクの着用をお願いします。実施予定内容、10月23日土曜日、栗山小学校にて、内容は、午前8時45分から12時20分まで、校庭で、消防初期消火訓練、沿道体験、救急訓練、消防防災関連車両展示、体育館では防災に関する講演、午前10時半から11時20分まで校庭にて、放水訓練見学、救助工作者訓練見学、なお、雨天の場合は内容を変更して行います。問い合わせ、総務課広報防災情報グループ、電話 73-7501 番、または栗山小学校、電話 72-1179 番まで。10月1日付、北海道教育委員会発令、学校職員の移動。 継承略、転入、教頭、継ぎ立て小学校、佐藤祈り、転出、教頭、継ぎ立て小学校、三浦慎一郎。こんにちは、少子編纂室です。心を据えて構成作業を。少子編纂作業は、各章ごとのすべての原稿を印刷業者へ入稿し、写真や図表などが組み込まれた構成が順次出来上がってきている状況です。初稿、再稿、参考、四稿、そして校了となりますが、指示通りに修正されているか、見落としたミスがないか、毎回集中して構成作業を行っています。しかし、何回も見直すたびに修正箇所が見つかります。特に、目読で構成すると、無意識のうちにスピードが上がり、気がつけば文字のチェックを飛ばし、文章を構成ではなく、流して読んでいるのと同じ状態になります。これでは、原稿の誤字、脱字などを発見できなくなる可能性が高まりますので、文章を追わないように気をつけています。ところで、近年はデータ入稿が当たり前ですが、それがなかった時代の長子編纂は大変だったことでしょう。すべて手書きで、保存もできず、編纂作業は並大抵ではなかったと思います。今はパソコンがあり、データを容易に保存することができ、昔から比べるととても恵まれた環境で編纂を行えます。デジタル化による作業の効率化に感謝しなければなりません。さて、構成は編纂の最終チェック作業であり、見逃してしまったミスを発見する最後のチャンスです。極めて重要な作業ですので、心を据えて、刊行を目指して取り組みます。絹川。問い合わせ、長子編纂室、電話 76-7820 番。次は、令和3年度除雪サービス事業の申請を受け付けます。申し込み締め切り、10月29日金曜日。実施期間、12月1日水曜日から令和4年3月31日木曜日。次の4項目すべてに該当し、高齢者除雪サービス事業と障害者除雪サービス事業の対象世帯であれば、除雪業者へ支払う除雪費用の一部助成を受けることができます。ぜひお申し込みください。対象世帯1、令和3年度の町民税非課税の世帯。2、町税などの滞納がない世帯。3、同一町内会、自治会に65歳未満の子などがいない世帯。4、町内会、自治会単位、団地単位含む、などで共同負担により除雪を行っていない世帯。サービス内容。自宅周辺で自らが行えない範囲の除雪や排雪、屋根の雪下ろしに対する費用を助成。なお、入院、入所などにより、誰も居住していない家屋は対象外です。助成額。除雪などにかかる費用の7割相当を除雪。生活保護世帯は9割。なお、限度額があります。詳細はお問い合わせください。事業名、高齢者除雪サービス事業。対象世帯、次のいずれかに該当する世帯。1、世帯全員が70歳以上の世帯。2、世帯全員が要支援または要介護認定を受けている世帯。3、70歳以上または要支援要介護の認定者の方と、上肢、下肢、体幹機能、運動機能、または精神障害のある方のみの世帯。申し込み先問い合わせ、福祉課、高齢者介護医療グループ、電話 73-7507 番。事業名、障害者除雪サービス事業。対象世帯、次のいずれかに該当する世帯。1、50歳以上で、上肢、下肢、体幹機能、 運動機能または精神に障害のある方のみの世帯。2、生活保護を受給し、上肢、下肢、体幹機能、運動機能に障害のある一人暮らしの世帯。申し込み先問い合わせ。福祉課、福祉子育てグループ。電話 73-2222 番。以上、令和3年度除雪サービス事業のお知らせでした。山崎がお伝えしました。